本と雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の小泉智博です。
こんにちは、家事の増野光一です。
前回はね、予定はしてたんですけど漫画教室がなかったので、はい、1ヶ月ぶりになりました。
生徒さんが集まんなかったんですね。
そうなんですよ。
それでそれがなくなると小泉さんが上京できないので
そう
なんとこのラジオも放送できなくなってしまうんですよ。
そうなんですよ。
そのためにもぜひ小泉さんの講座を、
ね、まあでもね、漫画描きたいなんて人もね、そうそうもういないんですよ、きっと。僕に関心があって、
そしたらみんなプロになっちゃったしね、
習いたいみたいな人
で、みんなプロになったじゃないですか。
そうですね。
本当に村田浩二さんなんて、僕が初めて見た頃はまだ4コマ描いてましたよ。
そうですね。
可愛かったですけどね、最初から絵は。
うん、そうなんですよ。どんどんプロの絵になっていった、
ね。また新刊が出たみたいじゃないですか。
高根の花子さんでしたっけ、ね、
なんかすごいこう美人なんだけど、とっても恋愛経験の浅い純情な女性と、なんかちっちゃい感じなんだけど、こう高根の花子さんに好かれている男の子の話ですね。
うん、そのね、村田くんの宣伝のツイートがものすごいバズっててびっくりしました。
はい、あ、なんで？
いや、わかんない。何千リツイートにもなってて。
あ、それが面白いからってこと？
あ、そう、受けてるんですよ。
まあでも彼はそういうキャッチーなものを考えるの本当に面白いよね。う
ん、そんなことできるんだって思ってびっくりした。
前のさ、僕あのポチャ恋っていうのが好きで、うん、あのちょっとぼっちゃりした女の子の話なんだけど、
はい、
あれもさ、悪意のない世界じゃない
か。そうですね。で、
そういうのうまいよね、村田さん。
そうなんですよ。うん、
僕あの高根花子さんも面白いけど、ポチャ恋とかドラマになったりしたらすごい人気出ると思うんだよね。
ね
え。うん、だってちょっとぽっちゃりしてるけど、あの可愛い女の子っていると思うし、あの食べるときに美味しそうとかいうのもすごくキャッチーだから。村田さん本当にそういう漫画の才能ありますよね。
うん。
本当に。でも小泉さんのお弟子さんは才能あって売れてる人ばっかりじゃないですか今。
そうですね。
ほら、あの情熱大陸の
宮川さん
も、
ええ、
次から次へと面白いことをやって
ねえ。でまだあの手塚治虫漫画賞、
文化賞、
あ、メディア、
あ、
メディア
なんとか
なんとか、
はい、
の
取ってました。
取ったんですよ、
あの文化賞のやつ。
文化賞
すごいじゃないですか。
そうですね。もうグズグズで何かちゃんと言えなくて申し訳ありません。
まあそうそう、それで一月も経っちゃったから、いろんなことがあったんですけど、
ええ、
今日はだから雑談会なんですね。
雑談で、前回そう、次の本を決めなきゃいけない。
前回芥川賞のことちょっと喋って、
そうでもね、前回の本について後からもっと言わなきゃいけないなって思うことが、
前回僕ちょっとショットしか喋ってないと反省した。
そうそうそう、あのね、紫のスカートの女についても
少ししか喋ってないですよね。
だからあの なんかこれが芥川賞取るとは全然思わなかったってことをもっとちゃんと言わなきゃいけなかったって思ったんですよ。
まあね、
なぜかというと、うん、内容がふざけてて。
まあね、これですよ、芥川賞発表。
あ、これ選評ではどんな風に書かれてました？
選評ね、僕結構この選評って
文藝春秋の最新号です。
そう、結構文藝春秋の最新号って、
うん、
あのほらあの人コメンテーターしてる方がいるじゃない。
あ、なんかパクリ問題ですか。
パクリっていうか、
うん、
パクリではないのね、うん、コメンテーターしてる人が本になってない小説を書いた人に会って、
うんうん、
その人が取材したという窓拭きの人のことを紹介してもらって、うんうん、
ビルの窓拭き、
そう、同じ題材で書いたの、
はあ、
だから似ちゃうのはしょうがないじゃない。
そうですね。
でもパクリじゃないけど、
はい、
でもそのさ、無名の新人が書いたものを参考にさ、
うん、
自分がまた違うものを書くってさ、ちょっとこう普通ちょっとはばかれることじゃない。
そうですね。で
それに関してすごい選考員が怒ってて、
あ、やっぱ
もうすごい怒り方なの。
あ、そう。
それやってると本月、今回話したいことと変わっちゃうけど、あの、夜、100の夜は跳ねてっていうのが、うん、その、コメンテーターの方のね、
うん、
なんだっけ、あの人の名前。
誰でしょう。
その名前をどっさに出てこないね。僕、まだね、古市さんだ。古市さんって僕ね、まだね、デビュー前に会ってるんだよね、実は。
へ
ー、ある方の紹介で、で全く喋んなかったんだ。多分向こうも僕のことをこいつなんだろうと思ってたと思うんだけど、まあ、その古市さんの月100の夜は跳ねたに関して、
うん、
参考文献として書かれてるね小説があることが知ったので、その小説読んでみたっていうの、
うんうん、
それが天空の絵描きたちっていう作品で、
うん、
でもそっちの方が面白いっていうふうに山田美也絶賛。
そっちをじゃあ候補にしてやれよ。
そうだよ、候補にしてないんだよ多分。ですっごく面白いって書いてて、書籍化を望むって書いてるの。で別にマネーや評説に当たるわけではない、
うん、
もちろんオマージュでもない、
うん、
ここにあるのはもっとずっと巧妙な何か。それについて考えると悲しくなってくる。
はは、
天空の威嚇たちの書籍化を望む、
はい、
でもこの元ネタの小説のことばっかり褒めてるっていう。
そんなこと言ったら次回の芥川賞の候補に私がガンとしてこれを押しますみたいに言ってくれればいいのにね。
普通にさ、うん、これ2つ並べて売ればいいんだよね。
でも古市さんはそこで隠さないのが立派じゃないですか。
まあでもちょっと最近揉めたしね。
あ、そう、
あの参考文献を伏せてたことで揉めた事件があったから。
あ、そう、
今ほら亀止めの事件とかもあったから、映画界とかでも必要以上にオマージュを表明したりとかしなきゃならない。
参考文献をちゃんと明確にしなきゃいけない。
そうそう、あれ見ました、ほら、あの日々の話、
あの日々の話、何でした
っけっていう、僕の好きな玉田企画っていう劇団がやってた演劇をもとに映画を作ったんだけど、そのあの日々の話ってね、最初にバーンとね、
うん、
ボスドールっていう劇団の作品をからインスパイアされましたみたいなことが書いてあるの、
うんうん、
まあ、確かにちょっと設定も近いんだけど、うん、そんなこと書くかなってちょっと僕は思ったんだけど、まあでも多分いろんな事情があるんだと思うのね、
うん、
でも僕から言わせると、ポツドールの舞台だって、うん、爆睡士山下さんっていう人の映画、うん、あの AV 監督の人の作品を踏まえてたりとかするわけだから、うん、それはどこまでがこういう範疇なのかっていうと難しいよね。で法的にはもちろん問題ないわけ、このケースも、でも法的に問題ないけどさ、人としてちょっと許せないってことはあると思うから。
なるほど、
まあ、山田由美さんは許せなかったんでしょう、
はい、
ちょっと僕は読み比べてもないので何とも言えないんですけどね、うん、でまたその パクられ元っていうか、その元ネタの人が、パクられてはないけど、元ネタの人が別にパクリじゃないですって自分から言ってるのね。でも言えば言うほど、あなたは騙されてるんですよみたいな。なんかこう遠回しにね、遠回しにみんなからツイッターで、あなたはちゃんと自分のこと考えてとか言われてるのがおかしいの。
なるほど、
うん、僕が思うに、そんな古市さんそこまで悪意があるとは思わないけど、
ええ、
ただすごいなんか悪意がなくてもさ、結果的には嫌なことってあると思うんだよね。
そうですね、うん、でもね、そんなに面白いんだったら何らかの賞に山田さんが押してあげたらいいのに、
ね、でそれでね、そのせいで今村夏子さんの選評は、
うん、
割とあっさりしてるっていうか。いや、もちろんみんな褒めてるんだけど、なんかあんまりそれで読んだ時にえっと思うようなこと書いてるわけじゃないんだよね。
あ、本当、
まあ、どれもこれも選評としてちゃんと批評になってるんだけど、
うん、
読みたくなるほど面白いとかではないんじゃないかな。あ、まあ、
だからね、僕が言いたかったのは、星の子の方がずっと賞を受賞しそうな雰囲気があったし、
感性で誠実でね、
そう、なんかね、なんかふざけて書いた。い
だからそうなんだよ、紫のスカートもんだって全編ふざけてるみたいな小説なんだよね。
そう、あんなふざけたもの
だって、
じゃあ芥川賞でいいのかな。
小泉さんがさ笑ってたとこだってさ、なんだっけ、
鼻をつまむ
あれもさ、本当はつまむつもりじゃないんだよね。
そう、肩のゴミを取ろうと
して、ゴミを取ろうとして鼻をつまむっていうのがさ、
う
ん、まずふざけてるしさ、 そのことがずっと伏線となってるのもふざけてるしさ、もう最初から最後までふざけまくってんだよね。
だから今村さんがテレビのインタビューで、娘さんに本を読んでほしいですかって言ったら、絶対読んでほしくありませんって言ってたのも面白くて、そしてなんか、これから娘に読ませられるようなものをちゃんと書きたいですみたいに言ってたんですよ。
うん、いや、今村夏子さん、それでね、今村夏子さんのことをね、
うん、
ご本人のインタビューっていうか、一生が載ってるの。
は
あ、でも、一時期もう書くのやめてたこととか、
うん、
もうデビューしたらその後書く気がなくて、
うん、
一切書かずに仕事してたんだって。そしたらある時、西崎健さんっていう前も言った作家の方、
うん、
翻訳家の方が原稿依頼してくれて、
うん、
それで食べるのが遅いっていうすごくマイナーな出版社から出した雑誌に載って、
うん、
それがアヒル。
アヒル。
で、それがきっかけでどんどん書くようになったってことが書いてあって、なんかやっぱすごいことだね。その書かないでいた人のことを書かせるようにするってすごいよ。
素敵ですね。
うん、まあでも面白いんだけどね、この あの小説もね
面白い、
ね、面白いんだけどさ、どれが好きかって言ったらさ、僕はアミコとかのが好きだな、
うん、いやあのね、芥川賞作品だったら、うん、僕も何本かこう読んできてるわけですよ、うん、大体結構真面目なやつじゃないですか。
真面目だし、そんなにストーリーがなくてちょっとこうよくわかんないものが撮るんだよね。
真面目で地味なやつ
じゃない
ですか。そう、安倍一茂さんとかひときわ地味なやつが撮って
るし、 その人の中で最も地味なものが撮るんだよね。
だから面白すぎるっていうか、ふざけ半分みたいな、
うん、だってその僕の好きな尾辻勝彦なんて、ずっとドラマがない、ドラマがないって批評されて落ち続けたのね。
はい、
で、撮ったやつが、父が消えたっていうんで、うん、こう、父が死んだことがテーマなの。うん、したら、選考委員の一人が、今までドラマがないのがいい感じだったのにみたいなことを、
あれ
ちょっとこう、そんな言い方をしたの。はあ、なんか、父が死んだことを持ってきて、ドラマをこしらえてみたいな、うんうん、まあ、こんな言い方じゃないけど、もっと巧みにね、うんうん、まあ、選挙みんな巧みなんで、文章うまいから、
はあ。
決して僕が言ったようなことは、こう、なんか、うまいこと回避してるんだけど、うんうん、ニュアンスはそうなわけ、
はあはあはあ。
今までドラマがないのが良かったのにみたいな。
はい。
それはどうしたらいいのって感じじゃないですか。
本当ですよね。
うん。なんかその選票だけを並べるだけで我々が取れると思うんだけど、それをやったのが村上春樹が、前もここで話したと思うけど、あの糸井重里さんとの共著で、はい、夢で会いましょうって本があるんだけど、
はい、
その中にあるマットっていう作品が、
はい、
明らかに芥川賞のことをからかった小説で、うん、なんかマット研究家っていうのが出てきて、うんうん、あマット賞な、あの玄関マットのことを、うん、みんなで論評してるっていう選評が並んでて、でこの作家らしいマットはとか言って、
うん、
このかつてはこのマットは転がりたくないぐらい魅力的だったのにとか、
うん、
今ではもう形骸化してしまったみたいなことを、
うんうん、
こう玄関マットについて論じてるっていう小説があるの。
面白そうですね。
それはもう芥川賞への皮肉なんだと思うよ、うん、話がそれましたけど。
そう、あとね、前身編集者についても、はい、もっとちゃんといろいろ言わなきゃいけなかったって思ってたんですよ。
そうですね、ちょっとあっさりしてましたね、意外と。
何よりその狼書房さんの商売のうまさが、
まあね、
自分がやるべきことは狼書房さんの真似だって思ったんですよ、まあ、
本当にそう。
そう、本を出すことをずっとこう出版業界でブラックリストに乗りたくないみたいな、そういう後ろ向きに捉えてたんですけど、狼書房さんのような本当にすごいやり方を俺こそがやらなきゃいかんと思ったんですよ。
狼書房の本はよくできてましたね、
うん、
そう。でも確かに前回を聞き直して思ったのは、
うん、
割とそのまあネタバレを避けてるせいもあるけど、
うんうん、
すごいいつもよりあっさりしてて、うん、いつも私たちが今村夏子について語る時の熱い感じはなかったりとか、
うん、今村さんについてもまあでもねちょっとあの芥川賞を取ったことを、
うん、
あのすごい受け止めきれてないところが俺にはありますよ。
まあね、でもまあ取ってもちろんよかったんだけど、
もっと取るべくして取ってほしかったみたいな。
これを初めて読んだ人がさ今村夏子好きになるかっていうとさ、アミコ読んだ方が圧倒的に好きになると思うよ。
そうですね。
うん、あと星の子の方がよっぽどさ、
うん、
味わい深くてグッとくるっていうかさ、
うんうん、
いやもちろん紫のスカートの女も怖いんだけど、
うん、
こういう怖さってさ別に今村さんが書かなくてもいいんじゃないかと思うことあるよね。
は
怖い系のホラーっぽいさミステリー書いてる人いっぱいいるじゃない。
はい。
だからもちろん他の人に似てるわけじゃないんだけど、うん、アミコとかの方が圧倒的に読むとびっくりすると思うけど、あこちらアミコってちくま文庫になっていて、
はい、
短編も入っていて、
ええ、
短編 の, あのルミたちが出てくる話も面白いし、
携帯を川に落とすやつですね。
そう、もう圧倒的にさ何読んでるんだろうっていうぐらい面白いから、まずそれ読んでほしいな皆さんには。
そうですね、
まだ読んでない方は、ま
あ、紫のスカートの女はね読みやすくて楽しいですよ。
うん、なんか面白かったけどね、
うんうん、
でもあれだったらさ中原雅也さんの面白さも混じってるしさ
そうですね、
うん、今村さんほどの人が、うん、やらなくてもいいようなこともやってたよ。ないものねだりですけども、
はい。まあでもね、ずっと我々が本当雑談ラジオで全ての著作をフォローしてる作家って今村さんだけじゃないですか。
そうですね、村田沙耶香さんも読んでるけど全部じゃないからね。
そうそう、
村田沙耶香さんもなんか突飛な SF っぽい話もいっぱい書いてらっしゃるから、僕もまだ全部読めてないんですよね。結構読んだけどね、
あとね、そうだ、紫のスカート女で言い忘れてたことがありましたよ。
何ですか？
店長みたいな所長でしたっけ、いるじゃないですか、あの人の名前が智博なんですよ。
ああ、小泉智博と同じ字
だ。いや、ひらがなでしか書いてないんですけど、今村さんは我々のこのラジオを聞いてお、智博、小泉智博さんが私の小説をむっちゃ褒めてくれてる、よし、登場人物に採用だっつって、
なんで高一じゃないの
僕の方が褒めてたんじゃないですか。
まあそうかな、それはでもまあ分かんなくないよ。あの、名前考える時ってそういうことあるもんね。
そうだからね、とうとう本と雑談ラジオか三輪村夏子さんの小説の登場人物になりましたよ。
それはでも幸せな妄想ですね、
それがね、しかも芥川賞なんて素晴らしいじゃないですか。
まあね、そういうこと嬉しいですよね。なんかほら、
次高一出るかもしれないですよ、あ、でも俺が言ったせいでもう出ないかもしれない。
なんかさ、脚本家の木更津泉さんってるじゃない。木更津泉で合ってる言い方、のぶたプロデュースとかの人で、
実らは思い出せますよ。
ご夫婦で書いてらっしゃる方のエッセイ集の表紙に本棚が写ってるんだけど、僕の本が何冊も並んでて、金亀銀亀の似ているだけじゃダメかしらまで並んでるんだよ、木更さんが私の本をって。
すごいじゃないですか。
そう、どうして僕の本を映画にやドラマにしてくんないのって思いましたよ。
次くらいにするかもしれないですよ。
何度も提案してるけどボツになってるかもしれないですねありがたいことだね。
そうですね。
そうそうそう、でもさ、聞き返したりするともう忘れてる、忘れてること多いですよね。
はい、
そういえば僕前回、そういえば本と雑談ラジオのコメント欄紹介するの忘れました。
ほう、
それ紹介すべきでしょうか今。
そうですね、せっかくだからお願いします。
ちなみに木更泉さんの読み方調べたのに書いてないぞ。
ほう、
ウィキペディアにも。
じゃあ間違いないんじゃないですか。
みんなそんなに読み方自信があるのかな。
だって他にあんま読みようがないじゃないですか。
キサラセンとかさ、
うん、
もう違ったら皆さんコメントで教えてください。キサラ泉ってずっと言ってたのでキサラ泉だと思いますけども、コメント欄読みますね。
はい、
だいぶ前にコメントいただいてて、第89回、
はい、
本と雑談ラジオ in 新潟の記事のコメント欄に書いてあるんですけどね、相良さんという方です。
相良さん、
4月11日、
はい、7月11日、ずいぶん前ですね、はい、
そうですよ、
1ヶ月以上。
小泉、あ、増野さん、小泉さん、こんばんは。いつも楽しく聞いています。
はい、ありがとうございます。
今回、最後の方で、内沢俊子さんでいいのかな、
内沢俊子さん
のストーカーとの700日戦争を少しだけ紹介されていましたが、ぜひこのラジオで取り上げていただきたいと思います。私はこの本を読んで初めてストーカーの恐ろしさが分かっているような気がします。いつどこから相手に見られているか分からない恐怖を感じました、さらに被害者が理不尽な目に遭っていることにいぶかりを感じました。ストーカーに怯えながら生活しなければならない辛さもひしひしと伝わってきました、しかし決して暗い本ではなく、内沢さんの軽妙な語り口のおかげで、とても面白く読むことができました。お二人の感想をお聞きしたいと思いますので、ご検討いただければ幸いです。
へえ、面白そうですね。
蒸し暑い日が続きますが、体調にはくれぐれもお気をつけください。これからも応援しています、失礼いたしますっていうね、コメントなんですけど、
私の1回目をね、増野さんに教えてもらって、はい、それ読んだんですよね。
僕は正直取り上げたくないんですよね。
あ、そうなんですか。
あのね、いや、決してつまらなくない本で意義深いんだけど、やっぱり僕ほらみんなにストーカー呼ばわりされてるじゃないですかまず僕違うぞと言いたくなっちゃったりするのと、まあ、あとさ、もちろんね、この内沢さんの場合は加害者が犯罪者なのね、だからもう圧倒的に加害者が悪いの、でも僕が知りたいのは加害者がそんなに悪くないケース、例えば結婚してたのに突然家に入れなくなって追い出されて、なおかつ実際にはないことを言われてね、で なんかストーカー防止法みたいなのをちらつかされてね、子供にも会うなって言われたりするようなね、うん、人がいっぱい日本にはいるわけですよ。
なるほど。
で、人によっていろんなケースがあると思うよ。でも例えば僕なんかは本当にあの人に暴力を振るったことない人間なのに、なんかさ、それでもストーカー呼ばわりされたわけ。電話だってしてないしさ、メールだって1回か2回はしてるけど、
はあ、
その何度も送ったりはしてないのね、
はい、
だからそれでも言われちゃう、まあ、原稿にいっぱい書いたと言われればそうそれがストーカーだと言われればそうだとしか言いようがないけども、うん、それだってさ、向こうから何も返事がないからしょうがなく書いてたんだよ、まあ、そのことをちなみに内澤さんに言われたこともあるわけ、
はい、
ちょっと離婚のこと書きすぎじゃないかと、うんざりですと、あの本人に言われたというかツイッターかなんかで書いてあったの読んじゃったんだけどさ、
へ、
でそれは僕今となっては最もなご意見ですよ、
うん、
そうとしか思えないし自分でもどうかしてたと思うんだけど、
うんうん、
だけども、まあ、内澤さんのケースと違って本当にそういうケースで一見ストーカーに見えてしまうようなケースだってあると思ってるから、うん、それに関していろんなこと言いたくなっちゃって、
うん、
なんかねこの本に否定的なこと言いそうな気がしちゃうの。
なるほど。
だからそうはしたくないのね、
ね、
いい本だし意義深いし、だから
犯罪者の肩を持つような形になりますね。
ちょっと僕がね触れちゃまずい本ってか、まだ永遠に傷が癒えないと思うから、このことは、僕がもし子供とかに会えるようになって、もう子供と会うのも飽き飽きみたいになってたら話せると思うけど、ちょっとごめんなさい、今は僕の個人的な事情で話せないということでご了承いただけますでしょうか。
わかりました。
意義深い本なので皆さん読んでみてくださいぜひ。
はい、
はい、ということで、
はい、
今日は雑談会だから次回課題を決めるんだけど、
はいはいはい、
そういえば僕近況を喋ってもいいですか。
はい、どうぞ。
毎日新聞で連載が始まりましたよ。
お、
関西版なんで、
関西版だけ載ってるんですか。
そう、東京の人はネットで 108円とか払うと2ヶ月読めるんですけど、で毎日毎日更新で、もう今日は何日、
今日はね19日です。
だから19回までもう載っちゃってるんだけど、8
月1日からやってるんですね。
そうで原稿ずっと書いてて、本当は6月末に締め切りだったのに、
はい、
まだ書いていて、
はい、
でも今日4本書いてきて、あと6本書くと終わるんです。
なるほど。
でもう明日までに書き終えようとまで思ってるんだけど、
はい、
まあ無理かな、明後日かな、そんな感じですよ最近の私は。
はい。
で、あと僕が推薦文を書いた歌集が出ましたよ。
お、
僕ね短歌の本の人に推薦文書くの初めてなの。紙の本でこういうちゃんとした歌集の作品集に増野浩司で推薦文書いたのは実は初めてで、なぜなら依頼されないからです。
花壇をボロカスに言ってる
からですね。花壇から嫌われてるから、僕が推薦文書くことで、足を引っ張っちゃうっちゃ変だけども、読まない人もいるかもしれないから、だからその意味ではこの山科さん、山科元井君っていうんだけど、
うん、
彼の本がちゃんと正当に評価されることを祈らざるを得ないんだけど、まあでもちょっと評判がいいみたいで、かっこいい、このデザインも本人がしてるのね。山科君って自分でレイアウトする仕事してるから、あの全部かっこいい本作りもしてて、で東直子さんっていうすごいいい歌人と僕が両方書いてるから、まあ、バランスといえばね、2人が推薦するって意味でいい本だと思うんだけど、
うん、
あと僕の推薦文も本当に心から好きで書いてるから、
うんうん、
届いてほしいと思ってるんだけど、
うん、
まあ、ちゃんと短歌の世界の賞とか取ってほしいと思ってます。
うーん、
その辺のフェア性みたいなものを僕はちょっとまだ信じていて、
うん、
短歌の世界の人はそんなに なんて言ったら変な話だけど、こうなんていうのかな、そういうバランスはある方だと思ってのね、マスのことは無視してても、
うん、
だからマスのことは無視してるけど山科くんはいいよねって評価をしてくれればいいと思います、
うん、
あと鈴掛慎くんってやっぱり親しい友人が歌集出しました、
うん、
で彼は田原真さんが推薦文書いてて、
うんうんうん、
生徒社っていう詩の専門出版社から歌集出してて、
うん、
これはこれですごくなんて言ったらいいんだろう、伊勢丹にすごく単価がでっかく載ったことがあるのね、彼仕事で、
うん、
伊勢丹のすごいでかいディスプレイに単価を発表したことあるんだけど、
うんうん、
もうそういうのが似合うような感じの単価がいっぱい入ってて、
うん、
僕はだから花壇で評価されにくい側面も強い人だと思ってるけども、
はい、
大きく世界に羽ばたいてほしいと思っています、メジャーなところで。
お
あとね、
あ、ちょっといいですか、
うん、
僕ねこの夏単価に触れる機会がありました。
何ですか。
男はつらいよずっと見てる
んですけど、ああカルマさんのやつです
よね。そう、虎次郎のサラダ記念日っていうね第40作が、
うん、
田原真知さんの役をね、三田佳子じゃなくて三田寛子さんが演じてて、まあ、で田原真知って役名じゃないんですけど、その劇中で虎次郎のさくらの旦那さんが勤める朝日印刷でサラダ記念日を出版印刷するっていう描写まであるっていうくらい田原真知さんでしたよ。
田原さんもだからそういう意味でいろんな傷跡を残してて、まあ、傷跡って悪い意味じゃなくてもね、だ田原さんが出てくる主演映画みたいなのもあるし、田原さんが原作の小説の短歌っていうちょっとエッチな映画もあるから、
うん、
まあ大メジャーな人ですよね、
うん
うん、そんなことで小泉さんが短歌に触れちゃうとはね。
まあ虎次郎を通して触れました。
なんかさ、ショートソングって出た時に映像化の話が10ぐらい来たんだけど、
すごい
結局実現しなかったんだよね。それでその理由は知ってて、
はい、
ほらかもめ食堂の監督さんいるじゃない、
はいはい、
あの監督さんが恋は五七五っていう俳句の映画を撮ってんの、
はあ、
確かかもめ食堂の前に、
はあは
あ、その恋は五七五があんま成功しなかったんだよね、
はあ、
それなんだよ。そのせいで企画が取れそうになると、
うん、
そういう前例があるからってことで俳句と短歌で違うのに、
うん、
星あるんだよね。
虎次郎サラダ記念日がありますよって言えばいいじゃないですか。で
も多分それはメジャーすぎるから比べるものにならなかったじゃない。
そっか、
まあ、そのせいだけじゃないんだけどさ、もちろんいろんな理由があるんだけど、なんかもう本当に今となっては映像化していればよかったなと思うな。今その一番最初に映像化の足を持ってきてくれた、
うん、
脚本まで自分で書いてくれたプロデューサーの方がいて、
うんうん、
その人今かき氷研究家になってるんだよ、有名な。
へえ、かき氷って今なんかすごいらしいですね。
そう、
なんかものすごいいろいろなこうありとあらゆるトッピングで1000円ぐらいするそうじゃないですか。
そう、なんかね、ちょっと待って、名字忘れたけどね、
うん、
なんとか泉さんっていうね、原田さんかな、
はあ、
原田泉さんっていう人だったかな、ちょっと今調べるね。
かき氷をじゃあしょっちゅう食べてるんですか。
その人はかき氷のことを本に何度もしてて、お父さんはバックドロップって覚えてる？
あー、お父さんのプロレスの映画ですよね。
そう、それのプロデューサー。
へ
ー、そのプロデューサーがすごい買ってくださってショートソングを、で台本も全部ご自身が書いてきて、それでなんか自分はプロデューサーになって映像はちょっと違う方に撮ってもらいたいみたいなことを、
うん、
言ってきてくれたことがあるのね。
ものすごい実現性の高い。
そう、多分それが一番実現性が高かったんだけど、まあ、ちょっといろいろあって脚本が暗めだったんで文学っぽいものしたかったみたいなんだけど、
うん、
やっぱ原田泉さんでいいんだ、
うん、
まあそのいろんな事情でお断りしちゃってたのね。
で、断っちゃったんですか。
そう、いろんな事情でね、そんなノイノイで断りたくて断ったじゃないんだよ、いろんな事情で当時は10社ぐらい来てたから、どっか違うとこ決まると思ってたし、その中では比較的なんかね、原作にかなり忠実なんだけど、
はい、
一番中心でかなところがちょっと変えてあるところが嫌だったりとかしたの、本当に忠実なんだけど全然通じなくていいわけ、ストーリーには、
うん、
ストーリーは変えちゃっていいから核の部分は、うん、残しておいてほしかったのが、
うんうん、
なんかね主人公がね格闘技が強いような男になっててちょっと違うじゃないショートソングで。
やっぱプロレス好きの人だから
多分映像的に短歌って地味だからアクションが欲しかったんだと思うんだ
よ、ね、なるほど。
でまあそれもさ本当は相談したりしてさ飲んだりすればよかったんだよプロデューサーと、飲んだりする間もなく断りしちゃったんだけど、今思えばさいろんなねいろんなちょっとしたことの組み合わせでね断りしちゃったんだけどさ、まさかかき氷研究家になっちゃうとは思わないもん。
そうです ね、
まあ別にかき氷研究家は立派なですけどね。
かき氷研究しながら映画のプロデュースもまたするかもしれないですよ、
うん、でもほら今はね長年食べ歩きをしていたかき氷のね研究でね日本氷の図鑑を出版。
ほう
で、かき氷フリークのことをゴーラーと呼ぶようになってね、かき氷評論家として活躍中なんだって。
へえ。
でも映画はお父さんのバックドロップを最後に撮ってないもん。
あ、
で打ち上げ花火下から見るか4日目のかもこの人だ。
あ、そうなんだ、うん、
フライドドラゴンフィッシュ、あの岩井俊二と初期一緒に会社やってたりした人なんだよね。
なるほど。
あ、なんか悲しくなってきちゃって、こんなことを思い出して。まあいいや。それでだからショートソング何の話してたんだっけ。そうそう、映像化、映像化したらよかったな。
うん、
なんでこのことを突然思い出したんだっけ、
うん、僕が映画のことを引き合いに出したんですよ。あ、そ
っか、短歌の映画羨ましいなと思ったから思い出したんだ。
そう、
いいな田原さんはと思ってまあ ね
男は辛いよ、ショート虎次郎のショートソング
本当だよね。今からでもさ、誰か俳優さんがさ、自分がこの役やりたいと思ってさ、
ええ、
なんかすごい力ある俳優さんがさ、これやりたいんですってことでプロデューサーに掛け合ったりしてほしいよね。
そうですね。
それで木更泉さんが結婚書いてね、
ええ、
本当にね、あ、そういうことが起こればいいのに。まあ、あとは、僕次回の本の候補なんだけど、
はい、
まあでもやめかな、ナイツの島さんじゃないや、島さんじゃなかった、島さんって言うんだった、花輪さんね、ナイツの花輪さん、どうして花輪さんのこと島さんって言っちゃうのかな、ナイツ花輪さん、僕面識もあるんだよ、
はい、
なんといっても詩人梶と上田誠ってトリオで、
はい、
新宿の末広亭で会ってる、
そうだと思います。
末広亭に出た時があって、ナイツと共演したのですよ、その時にテレビで増野さんって見て、なんだこの人はと思って調べたら、上田くんとコンビ組んでてびっくりしたよって。上田さんと同期なの、すごい通過の中なの、でそのナイツの花間さんの言い訳、関東芸人はなぜ M1 で勝てないのかっていうさ、
うん、
小泉さんが嫌いそうなタイトルなんだけど、
そうですね、
読むと全然言い訳じゃなくて、もうよくこんなこと言えたなっていう、もう自分を追い詰めるような、もうすごく面白い M1 分析の本なの。
うーん、
で僕自分が辞めちゃってるから、
うん、
大したことしてないくせに辞めちゃってるっていう挫折感があるから、うん、読んでて辛くて、
うん、
こういうことを知った上でチャレンジできたらどれだけ楽しかったんだろうと思って、M1 一回も参加してないしね僕、ちょうど休んで、僕が芸人活動してた時って M1 がなかった時代なのね、
2年間ザ漫才があった、
ザ漫才があったんだけど、本当にそういう意味ではなんか読んでて時間がかかっちゃった本なんだけど、
うん、
まあでも本当に面白いよ。あ、でも小泉さん今お笑いに関してちょっと距離を置いてるからダメかな。
僕はね、お笑いを論じるのが好きじゃないんですよ。
でも本当に面白い本なんだって。
じゃあ増野さんが言いたそうだから
言いますよ。まあでも一応読んでみて、
その、じゃあ貸してください、
紹介しなくていいから。
はいはい。
あと、あ、これちなみに松田ひろ子さんの本も面白かったんだけど、
ああ、これは連載で読みました。
お父さんの死を描いた本ね。で、まあ、ちょっとこれはあのまたいずれ語るとして、揚げ物ブルースが面白かったんだね。
あ、僕も読みました。
どうだった？
僕はね、グルメじゃないから、こういう食べ物にすごく前向きにな気持ちで入れることがちょっと羨ましくて。
あ、まあね、僕もグルメ漫画で一番好きなのはうつご飯っていう本なんだけど、
あと僕はね、本当にね、元さんがこれで中で出てくるじゃないですか、うん、あの、うん、とビートルズのホワイトアルバムを作ったそのインドの聖地みたいなところに行って、そこでホワイトアルバムを聴くみたいな、そういう本当にね、自分の好きなことに対してとことん前向きにいろいろこう取り組んでいくっていう姿勢が俺にはないって思って、なんかこう
後ろめたさを感じちゃうの。
自分は薄いってなんか思いました。
そうか、僕、まあ、元さんはでもさ、うん、ほらワールドマウンテンがすごく面白いのに、うん、あんま話題にならなかったじゃないですか、
うん、
よくその後漫画書きになったと思うんだけどさ、僕だったらイラストレーターやってて、漫画が あんなに面白いもの書いたのに評価が低かったらやる気なくすと思うんだよね。この漫画はその僕食べ物興味ないからさ、すごく期待されて読んだんだけど、なんかすごいこう楽しくて、あとなおかつ本当に個人的な好きなことをやってる感じが、
うん、
こんなに好き勝手なことをやってて楽しいなっていう意味で、とってもいい本だった
の。楽しそうなのが羨ましくなる感じですよ、うん、
で一応候補で持ってきました。あとまだ読んでないんだけど、ローカルラジオスターって本を買ってみましたよ。自分たちもラジオスターになれるかなっていう期待を込めてですよで、ほら
今杉作さん
がね、杉作知恵太郎さん、
はい、
あと他の人知ってる、 ロジャーさんとか、
新潟の人もいるんじゃないですか。高橋南部さん、僕知り合いですよ。
本当？
はい、 BSN
ローカルラジオスターなの。
そうですね、お笑い芸人ですよ、ローカルの。
安さん、 ロジャーおばさん。
ロジャーおばさん知らないですね。
まだ読んでないんだ。だからちょっと面白いかどうか分かんないんですけど、
はい、
ちょっと手に取らざるを得ないだろうと思って手に取っちゃいました。
僕ね、読みたい本あるんですよ。
何ですか？
綿谷りささんの新刊です、
ね。あ、なんていうタイトル？
なんだろうね、ちょっと今わかんないんですけど、この前本屋で見て、はい、あ、これはちょっと読みたいなって思って。
なんていうタイトル？
あ、ちょっとわかんないです。
ちょっと待って、調べますね、じゃあ。全然視界に入ってなくないな、それ。
え？
視界に入ってこない。
あ、本当、うん。まあ、1ヶ月前に、その、僕、池袋で漫画教室してるコミュニティカレッジの地下が、あの大きな本屋さんで、そこで平積みになってたんです。
分かった、木の実木のままでだ。
それかな。
それも表紙は見たな。
はい、
女同士の恋愛と性愛だってよ。
あんま面白くないかな。
小泉さんは嫌いかもしれないよね。
そうですね、やめとこうかな
すごいテンションの下がりよ
女同士の恋愛か、
すごい偏見を感じるぞ、う
ん、ちょっとあんまり興味持てないな。
ちょっと待ってね。
偏見ではないですよ。あの、趣味の問題です。
そうか。あと僕が最近読んだ本で面白かったのはね、
はい、
ほら、子供は分かってくれないのさ、子供は分かってくれないのになってる？
なんでしょう。
ってくれないって漫画がない？
全然分かんない。
子供は分かってあげないだ。
はい。
田島列島さんっていうの？
へぇ。
でその人の最新作で、
はい、
水は海に向かって流れるっていう、まだ1巻しか出てない漫画なんだけど、
はい、
これは面白かった。面白かったけどまだ1巻しか出てないから、もっと 何巻も出てから読むべきかもね。
あと僕読みたいのあるんですよ。
何ですか？
あの、ね、大家さんと僕読んでないんですよ。
あ、大家さんと僕面白いよ。あと僕
それの続編も出たじゃないですか。
続編まで読んでないや。
だから続編と合わせて
やりましょうか。
やりませんか。
それは僕大好き、あの本。
ああ、いいじゃないですか。
あと本人がまたさ、手塚さん文化賞の時に見たんだけど、受賞式を、本当に魅力的な人で、
空手家の矢部さん、
もうね、うわこの人面白いって感じで、すごい魅力的だった。なんか緊張すると股間をいじるんだよね。
それはね、昔テレビで見て知ってますよ。
なんか相方さんがちょっとああなっちゃってね。
そうですね。
なんか人生のさ、明暗を感じるよね。
そうですね。
芸人ってさ、やっぱし2人でやってるのに片方がああなったりするとさ、
うん、
本当に見えるよね。
まあね、
極楽とんぼとかもそうだったけど。
はい。
ほら、山田だったらキングオブコメディとかさ、
うん、
ねえ、もう残った方は今俳優になってるもんね。
本当に。
うん、
じゃあ大家さんと僕と言い訳にします、
はい、
どっちもお笑い芸人だ。
あ、お笑い芸人でしたね
いいですよ、う
ん、小泉さんが言い訳面白がるといいな。
お笑い特集。
なんかね、本当に言い訳がましくないの。だから天才は諦めたって書きながら、諦めてない天才の山ちゃんの本みたいなもんで、
はい、
言い訳って言いながら全然言い訳じゃない本でしたよ。
あ
の、自分を追い詰めてるし、そんなこと言うお前はどうなのってみんなが言うことを前提に書いてるから、
はあ、
ただ結構痛い指摘が多いから当事者は怒っちゃうかもしれないなと思って読んだ。結構ね、本当にそこ痛いとこなんじゃないのってとこがね、さらっと書いてあるの、
うん。
あの、あとまとめもうまいんだよ。構成してる方が、うんうん、なんかノンフィクション作家の方なのね。
中村圭さんですか。
そう、すごくうまい構成が。
はい。
こういうのって本当に構成力が大事だなと思った。
うん、
ただのおしゃべりまとめただけじゃこんなんなんない。
なんか二重にな
って。そう、これね、帯なの実は。本当の表紙はこれ。
あ、
で、これが派手な帯。
もう表紙が二重になってる。
よく見ると、
帯と言えるんでしょうか。
ほんのちょっとだけ、ほら、表紙が覗いてて、帯だって言い訳になってるわけ、これが。
すごいなぁ。
本当はこんな地味な渋い表紙なんですよ。
はい。
本当に名著だと思ったけどな、これ。
はい、わかりました。
あのね、だからお笑い、こんなに上手に語られちゃうと、
うん、
生半可なこと言いにくくなるって感じのね、徹底度を感じたけど。
そうなんだ。
うん、
でもナイツは漫才本気で面白いですからね。
ナイツ面白いよね。でもナイツは自分たちがなぜ M1 で優勝できなかったのかを冷静に考えてるの。あと自分が選考委員の時に点数を下げ低くした人についても説明してたりとか、
うん、
なぜこっちを選んだかみたいなことから話が始まってるから、
うんうん、
本当にそれってさ、選考委員ってそういうこと言わない方が粋みたいなことがあるじゃない、
うん、
そんなこと言ったらやばだって言われちゃうのことを全部喋ってるから、
うんうんうん
でそれをやってダメな時といい時があると思うけど、うん、ここまでやればいいんじゃないかと僕は思ったんだよね。もちろん違う価値観の人もいっぱいいると思うけども、
はい、
あの評価にしてもね、
あそういえば天気の子見た
見ましたよ天気の子
僕も見ましたよ
どうでしたか小泉さん
まあまあでした
僕もですよまあまあって最悪の感想じゃないですか
そうい
や僕だから正直君の名はって熱く語ってたけど、
はい、
熱くなるぐらい面白かったんじゃないかと思って
そうでしょ誰よりも楽しんでましたよ
そう僕は実は君の名はが大好きな人だったって帰り道に思った、なんか普通に見て普通にうんまあ面白かったかなって帰りで別に引っかかるとこもそんなないしダメといえば全部ダメなんだけど、
はい、
あれを受け入れるなら全部受け入れるしかないような話だったから、
はい
まあ別にあやなしはあるんじゃないって感じで綺麗だったしあの全然お金返せなんて思わないいい作品だなと思ったけど、まあまあって思ったの
いやなんかね、
うん、
もう SF でもなんでもないじゃないですか
まあファンタジーだよね
ファンタジーで、
あとさ、うん、男の子が大好きな妄想がもうびっしりなんだよね
ああそうですか
だってさ何もかもが男の子の妄想じゃない例えばさ、
うんうん
雨の中をバイクで走るとかさ、
うんうん、
もう男の子大好きな妄想がさ、
うん、
これでもかこれでもかって、
まあ、あの年上の綺麗なお姉さんに乗せてもらって
、銃を偶然拾うだよ。
あれはね、
どうですかそれ？
あれは男の子の妄想じゃなくて、
うん、
多分プロデューサーさんからの発注だと思います。
ね、だってさ普通はさ銃拾っただけで話ができるじゃない？
うん、
なおプラス天気の子だよ。
違いますよあの銃は。最後に男の子がクライマックスで警察沙汰にしてもうみんなに追われる展開にしましょうっていう発注があったから後付けで銃を拾ってるんですよ
まあそうなんだろうけどあのさいやあのね文句言ったらいっぱいあるし、
うん、
全部ダメと言ったらダメな気もするのね例えばさ、うん、出会った人がみんな後で関係者になるじゃない
そうですね
だからそんなことないじゃん東京に出て初めて見た人がさ、
はい、
後にすごく近しい人になったりさ、
うん、
初めに会った何人かが全員主役級なんだよ、うん、それは普通ご都合主義って言うじゃない
そうですけどまあそこぐらいは僕は目をつぶりますよ
そうでもそれはよくあることだから、
うん、
そこに目をつぶると別にそんなこと以外は気にならないっていうか、
うん
もう高等無形なファンタジーの部分もそういうのあるよねっていうか、
うん、
あとはもう好き嫌いこう巫女が好きかとか、
うん、
で僕が思ったのは僕は天気を変えたくないなって思ったのあの死にもしたんだよ僕天気のこのことを死にしましたよ、
はい、
感想を、
はい、
ちょっと読んでいい？
はいどうぞ
ちょっと待ってね今検索して出すから
はい
いやでもいやつまんなくないんだよ、まあ、まあまあ、
うんうん、
読みます真夜中に新宿で天気の子を見た君の名はをあんなに熱く語ったのは君の名はが本当は 大好きだったんじゃないか僕を奮い立たせるすごい映画だったって気がどんどんしてきて、
うん、
西荻窪に帰ったらバナナの葉がボロボロだった、
うん
天気を変えたいと思うかい？僕は思わない。っていう、台風の風の日っていうタイトルの詩なんだけど、まあ、台風の風の日に帰ったらバナの葉がボロボロだったんだけどさ、
はい、
僕は天気は変えたくない。なんだろうな。天気ってさ、人間がね、うん、変えられないものじゃない。
そうです
ね。だからそれによって、人間の謙虚さみたいなものが生まれると思ってるからまずその天気を変えるっていう物語に乗れるか乗れないかで言ったらまあ乗れないの本当は、
はい、
ただとにかく映像が綺麗だし、
うん、
もうどのシーンも素敵だしさ、
うん、
あとその例えばさ家出してきた少年がヘンプロに拾われるってもう夢じゃないですか、うん、もうなんかさどっかで聞いた夢じゃない
ヌーのね記事を書く
僕は家出してきた16歳だっけ16歳の高校生がなんかこうちょっと悪っぽい おじさんに拾われてエンプロで働き始めた、そしたら綺麗なお姉さんもいてみたいなさ
それより俺が気になるのは年上のお姉さんだと思って丁寧語で喋ってたら実は年下だったとか
あこんなさネタバレを喋っていいのこれ怒ってない聞いてる人が あ、でもね、そんなことどうでもいいの、うん、そんなね、細部のね、設定とかが面白い映画じゃなくて、
うん、
あのもう全部聞いちゃってからも映像が綺麗だなとか、
そうですね、
そういうことを楽しむ映画だから、あの怒んないでほしいんですけど、
はい、
だから今言ってることもさ、悪口みたいなのが聞こえるけども、
うん、
自分がもし高校生だったらね、
はい、
家出した自分がヘンプロで働き始めて、うん、年上のお姉さんもいて、
うん、
でライターの仕事を始めてみたいな夢のような世界なわけですよ。
そうですね。
で銃も拾っちゃって、
うん、
撃っちゃって、
うん、
女の子助けちゃってみたいなさ、
うんうん、
しかもその女の子に弟がいて、その弟がやったらイケメンでモテモテだから先輩と呼ぶとかさ、
あのでもね、子供がもうちょっとね、幼さみたいなのがあったらよかったな。
あのモテモテの小学生の男の子ともさ、最初に出会ってるじゃない、
うん、
だその辺がちょっとさあと思ったけど、
あの男の子にしろお姉さんにしろ精神年齢が25歳ぐらいなんですよ、はい、
でたださ、あの子たちのさ疑似家族っぽい描写があるじゃない、
うん、
ホテルに泊まって楽しくご飯を食べるみたいなさ、
ね、うん、
だああいうのが本当にさよくわかってるというかさ、みんなが面白がることって、
うん、
こういう疑似家族じゃないのとかさ、あとこう家出して孤独な少年が深夜にこうマクドナルドにいたらそこで声かけられるとかさ、
うん、
もう何もかもがさ、
うん、
こう少年心をくすぐるわけですよ、
うん、
あのまあ、童貞心と言ってもいいんだけどさ、
はい、
でも別に童貞心をくすぐるものが悪いと思わないから、自分は本当に童貞に戻りたいところから持ってるのね、童貞の心に戻って味わえたらどんなに楽しいだろうと思うことっていっぱいあると思うから、
この年であ
のね難しいよね、この意識のまま童貞に戻ったら大変なことになっちゃうけど、
いやだよ50で童貞、
いやでもさ、いや実際の肉体的にも童貞なわけよ、
ああえ、
うん、でも意識だけは
若いってことですか、
そう意識だけは大人とかなのそういう漫画あったじゃないですか、ほらあの、ほらあの孤独なグルメを、
はい、
孤独のグルメを描いた漫画の人の漫画であるじゃない。
そうですか。ハイポジっていうキラタカシさんの漫画がそういうタイムスリップで高校生に戻るやつで面白かったですよ。
それはね、そのちょっと孤独のグルメの人が書いた谷口二郎さんの話は、
うん、
ちょっと知り切れトンボだという評判なんだけど、僕は好きだったのね。あの自分の今の意識のまま高校生かなんかに戻るの。
うん、
だから。意識は大人なのに肉体は若いからすごく体も動くし、なんか大人っぽいこと言ってみんなにこう遥かな街へって作品だ、一目置かれるわけ、なんか酒とかも飲んじゃうしさ、でそういうのみんな好きじゃない、
そうですね、
なんか自分だけちょっとこう大人びてるみたいな話だって銃も拾っちゃうのもさ、銃拾ってさ持ってしまってる俺とかってもううっとりするにも程があると思うのね、
はい、
僕は別に銃に興味ないけど、
まあ、でもあの子あんま喜んでなかったですよ、俺だったらものすごい喜ぶのに、
普通さ銃持ったらそれだけでもっとね、うん、はしゃぐとかさ、
うん、
あと撃ちまくるとかするよね、
うん、
僕はしないけど、
うん、
でもそういう描写でもないんだよね、銃に興味ない男の子っていう設定でもないんだよね、
うん、
あと初めて、
ね、俺はあそこ銃に興味薄って思いましたよ、
あとさそんなに早く最初から撃てるもんなの銃って、
うん、テレビとか映画見てればそこそこ打てるんじゃないですかね、
まあ、その辺のリアリズムは分からないんですけども、うん、いやだからこうやって言ってると文句みたいだけど別に、うん、まあまあ面白いんですよ、
はい、
そこが僕は一番なんか、はい、あ昨日の縄は楽しかったなって思ってるところまさかの結論、
ああ
でも全部見てるんだよ、あの監督の作品って遡って見たから、最初のほら
星の声
も見てるし、まあ、ゲームの作品は見てないけどね、
はい、
あと全くインディーズで流通してないものは見てないけども、全部見てると昨日の縄だけちょっと突出して違うんだよね、
うん、
もっと成功しない話なのかの話はもっと鬱屈したまま、
はい、
成功せずに終わるのが特徴だったのが、昨日の縄だけで急にハッピーっぽく終わるわけですよ、
はいはい、
そうじゃないところが魅力だったのに、まあ、でもメジャーなものってそうだから監督自身もジレンマを抱えてらっしゃるだろうし、
うん、
僕は監督のインタビューを読んだ時に胸が痛んだのは、
うん、
僕が言った批判とかを真面目に聞いて、
うん、
そういうことに関しての答えのようなつもりでなんか喋ってらっしゃったから 悪いことしたなってちょっと思ってしまったんですけど、
松野さんが言ったせいで監督気にしちゃってましたか。
いや、僕そんなね、そこまで自分の発言にね価値があるとも思ってないけど自分が言ったようなレベルのことをね、他の人もみんな言ってるけど、やっぱそういうこともちゃんと踏まえてね、メジャーなとこで戦うってすごいなと思いました。だから全く僕が深夜に見た時もお客さん結構いっぱいいたし、うん、何のこう見て損はない作品だったんですけど、
うんうん、
まあ君の名を語ってる時は楽しかったな
主人公が家出してるじゃないですか、うん、結局最後までなんで、まあ、あのくらいの年頃の子がね家庭で何らかの不満があるのはいくらでもあるだろうから、
なんかさ、
いいんだけどなんでかな、
顔に傷があったっていうふうになんかみんな考察してるわけ、ツイッター調べると。で、顔に傷があったから暴力を受けたじゃないかっていう人がいるんだけど、
うん、
その場合にはさ、警察に捕まった以降はおとなしく島に戻るじゃない、
うん、
そこが唐突だよね。結局島に戻っちゃうし、
うん、
で島に戻ってまた東京に出てくることで終わる話なんだけどさ、
うんうんうん、
まあでもあれなのかな、青春ってそういうものなのかな、
さあ、
あのひとときを過ごしたおかげで彼は大人になったってことなのかな、
どうなんでしょう ね。
でもすごいちょっとね、頭が下がる思いしたのは、あ、僕もちゃんとこうやってみんながうっとりするようなね、
うん、
家出してみたらヘンプロで働くみたいなことをやっぱしさ、王道で楽しいと思うんだよ、
まあ、夢をね語ってるわけですよ。
そう、でも自分だってさ楽しいもん、もし自分が家出して、うん、ヘンプロで働き始めたら、うん、しかもちょっとボロボロのさ建物でさ、こうしかもなんかちょっと大人がいてさ、
はい、
お姉さんもいてさ、
はい、
みたいなドキドキしちゃうみたいな感じでしょ。
そうですよ、だからね、それは僕にもすっごい身に染みて分かることで、
うん、
今まで夢を一切描いてこなかったせいでこの手たらくですよ。
まあね、でもさ、小泉さんの漫画は現実を見せる漫画だもんね
、うん、嫌がらせのように
うん、どうなんだろうね、どこまでみんな夢って割り切ってるのかな。
ねえ、でもね、実際こっちもね、例えばその君の名はだってすごいスケールの大きい話じゃないですか、
うん、
そういうのでハラハラドキドキするのを楽しむわけだから、
うん、
自分だってそういうの取り組めばいいじゃんってことですよ。
なるね。なんかさ、僕その見終わった後にね、
うん、
ある人にそのどうだったって聞かれたから、
うん、
天気のこのあらすじを説明していったの、
うんうん、
もう時間軸バラバラで僕が受け止めた順に説明していったらさ、
うんうん、
楽しくて楽しくて、
うん、
こんなにあらすじだけ言っててもてんこ盛りのなんていうのかな、こうキャッチーさがあるってすごいなと思ったよ、
はあ、
だってさ、主人公が家出して命を助けられた怪しい男がヘンプロの人で働き始めたらムーの編集してたとかさ、
うんうん、
なんか面白い要素があるにも程があるじゃない、やっぱり。
そうですね、
うん、ね、
うん、
またその悪いっぽい男は実は結婚してたことがあって子供がいるとかね、でも子供に会えないんだよね、
うん、
でも会えないのは離婚したからじゃないんだよね。それで子供に会ってる瞬間に天気にしてほしいって祈ると天気にする能力がある人がいるからみたいな話なんだけどさ、
うん、
でもさ、局地的に天気にしてたらさ、日本全国の天気がひどくなっちゃうよね、
うん、
本当は ね、
そ、 うですね、
まあ、そこはファンタジーなんだけどね、でもそこは今回は別にそんな乗れなくなかったですね。そういう設定なのかなと思って見たし、
うん、
どのシーンも美しかったし、あの雲の上にあるなんか不思議な風景とかも綺麗だったし、廃ビル、廃墟ビルの上にさ、
うんうん、
鳥居があるとかさ、
うん、
まあそのみんなが好きな描写がうまいよね、
うん、
やっぱ廃墟ビルの上には鳥居があって欲しいじゃないですか。
欲しいですね。
そこに何か光が当たって欲しいじゃないですか
そうですね、
そういうのが本当面白いよね、うん、そこのなんていうの、夢みたいなところが、
はいはい、増野さんのね借りてる部屋の
ところ
にも鳥居を立てたら、
そうそうそう、ああそうかもね、
いかがでしょう、
うん、で僕もだから自分の住んでるところのルーフバルコニーを植物だらけにしてるみたいなもんだから、そういう気持ち分かると思った、そこは。
ああ、
うん、廃ビル、廃墟ビルとかまず好きだしね、みんなね、傷だらけの天使たちだしね、
そうですね。
傷だらけの天使。
傷だらけの天使。
うん。いや、きっとだから、自分の息子とか今19歳だけど、彼とか見たら面白いんじゃないかな。
一緒に見に行ったらいいじゃないですか。
本当にね。そんなことができたらいいのに。まあ、それはいいや。
そうですね。
はい。ということで、もうそろそろもうすぐ3時ですけど、
はい。
何か言いそびれたことは？
ね、僕ね、レンタルコミックを利用してるんですよ。
はい。
で、ずっと、メディアパワーっていう、新潟の駅南にある老舗のレンタル屋を使ってたんですけど、今年の1月末で閉店しちゃって、
うん、
そこもう品揃えがすごくて、
うんうん、
ありとあらゆる昔からの漫画があるんですよ、
うん、
でところがなくなっちゃったもんだからゲオに変えたんですよ、
うんうん、
そしたらゲオがもう目先の漫画しか置いてなくて、例えばね、戦国っていう戦国ゴンベイっていう戦国武将が主人公のヤンマガでやってる漫画があるんですよ、
うんうん、
まず最初のシリーズが戦国で、その次は戦国天聖記、戦国一刀記、戦国ゴンベイってあるんですけど、うん、それぞれ15巻ぐらいずつあるんですよ、
うんうん、
でこともあろうにゲオは戦国シリーズの戦国をね、もう古いくて回転しないからっていう理由だと思うんですけど、もうなくしちゃってるんですよ、
うん、
だから続編だけが置かれてて、初めから読みたい人が読めないじゃないですか
ね。えそれはどういうことなんだろうね。
だから多分そのシリーズの続きが新しいからって入れても絶対回転悪くなるはずなんですよ、
うん、
ってところに憤りを感じています。
それはさ、ちゃんとそれを借りることによってさ、著作印税とか入るのかな。
入りますよ、レンタルコミックになってるから。
そうなのか。
って思って、ゲオで1週間レンタルは1冊100円なんですけど、
うん、
あまりに品揃えが悪くてこりゃいかんなと思ってたら、うんうん、横越っていう隣の、まあ、今に同じ新潟市なんですけど、町に49っていう老舗のレンタル屋があるんですよ、
うん、
そこに行ったらね、むちゃくちゃ古いのもいっぱいあって、1冊32円なんですよ、
うんうんうんうん、
いいのかなって思って、なんかこう漫画を借りて読むことの対価として、なんか申し訳ない気持ち。
それはでも著者に入るとしても本当にすごくささやかですよね。
そうなんですけどね。でもね、それがそのまでのこう適正価格なのかな。
うーん、
ゲオは100円。
でもちょっとお金問題はどうにかしないと、さっきの狼処方じゃないけどね、だって漫画なんて一人で映画作ってるようなもんだから、
はい、
うーん、 YouTube だってちゃんと編集してる人とかすごい凝った、つまりテレビ番組を一人でやってるようなもんだからさ。
増野さんは YouTuber ですけど、他の YouTube は見てるんですか？
ちょっとね、結構ひどいものも多いですよ。なんかわざとこう世間が物議を醸してるものを肯定するとかいう人とか、
うん、
なんとかの犯人は全く悪くありません、なぜならばこうこうだからとか言って炎上させて、
うん、
それで稼ぐみたいな。
なるほど。
うーん、まあいろいろお笑いのとかも見てるし、
うん、
YouTube をどうやってやってるかみたいな、こうハウツーものも見てますけど、
うん、
まあでもちょっと桁が違うからね、 YouTuber の人はね。
うーん、じゃあそういったところで、
うん、まあ、コメントが来てるのちょっとだけ見ますね。
はい、
ヒデさん、昨日ツイートしてくださってるヒデさん、
はい、
吉本の一件、話がこじれた原因として芸人側が弁護士を立てたからというのはなるほどとうなった。確かにうちの会社も家主との解約交渉で家主側が弁護士を立ててきたと聞くと、会社側の自分としては家主はもう我々と話し合う気はないんだなとなるもんねって書いてて、
はい、
小泉さんに賛同する方がいましたよ。
ありがとうございます。
まあそうですよね。でも僕は同情的なのは多分それまでの経緯があるだろうから、
うん、
うーん、そうだな。他にも感想をいただいてるんだけど、まあちょっと前になっちゃってるから、全身編集者についての感想とかね、
うん、
書いてくださってる方いますけどね。三輪さん、三輪健一さん、 モントとスララジオ第91回全身編集者紫のスカートの女の会を聞いた、
はい、
小泉さんのガロシピッシャとして経験した編集部分裂時のお話がとても興味深かった。
ありがとうございます。
学校の図書館でガロ編集長を読みながら一人ワクワクしていた高校生時代を思い出していた。
へえ、そんな本あるんだ。
瀬戸取千佳夫さんがブログに移行する前に解説していたサイトも読んでいたが、ガロ分裂から何年も経っていないせいか、聖林工芸者側の方に対する批判が、聖林工芸者側の方に対する批判が相当厳しい調子で書き綴られていたと記憶している。それが全身編集者ではだいぶ落ち着いたトーンになっていた、うん、まあ、本にするときにちょっとトーンダウンしてるってことですね。
うん、穏やかにしたんですね。
穏やかにしたんですね、とかいう感想をいただきましたね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。ということでね、
はい、
いつも放送があると何か大切なことを忘れてるんですけどもね、今日はちなみにこの後マスの書店は佐々木ララが店番となって夜の図書室っていうのをやりますので、
はい、
もしお近くの方はいらしてください。
ぜひいらしてください。
マスの書店が経済的にダメなのは全く解決してません。
なるほど、
どうなるんでしょうか。
そうですね、
まあ、毎日新聞の仕事したけど別にそれによって何ヶ月も食えるぐらいの原稿料ではないので、
うん、
仕事もください。
はい、
ということでね、
さあ、じゃあ今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた。
さよなら。
さよなら。